夕ガチャマエストロです。毎月第2金曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。いつもは収録でお送りしていますが、今回はスタジオに生出演していただきます。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
前回はですね、上毛かるたの木と目の札ということで、桐生は日本の旗所、そして名線織り出す伊勢崎市の2枚を使って、シルクカントリー群馬は染めると織るが揃って初めて全体像が見えるというお話していただきましたけれども、今回はどの札になりますでしょうか。
シルクカントリー群馬といった時に、染め織りまで含めても三種養蚕製糸染色というのは、いわば作る側ですよね、
はい、
生産する場所、
そうですね、
その生産するものはやはり売られていかなければ産業としては成り立ちません、
はい、
で三種業という、まあ、お蚕様の蚕のに糸と書いて三種業と言いますけれども、絹産業全体が機能していくためには、
はい、
どうやって売っていくかということはとても重要になりますね、
うん、
でまして、日本、前と聞いては日本一のところで、まあ、お話したように、
はい、
群馬で作られた生糸は決して国内で売られているだけではなくて、むしろ他県のものも含めて世界に売られていくことによって外貨を稼ぎ、
はい、
かつ近代化の基礎を作る大きな要素になった。でその中心が群馬シルクカントリーという状態だとすれば、
はい、
作り上げた、糸や、繭から出てくる糸や絹や、
うん、
場合によったら織染めも含めて世界にどうに売っていくのか、その世界に売っていく、製造を支えるだけの、お金のやりくりとか、
はい、
市場形成というのはとても重要になってきます。その2つの役割、つまり市場を作り金融で支えるのと、
はい、
物を直接つなげている物流は一体どこが担っただろうか、
うん、
それが全体になって初めて産業は構造としてしっかりと定着するわけですね、
はい、
でその2つの役割を担ったのがまさに前橋と高崎であったという話が、上毛かるたの中の県と蚊の札だという話を今日はしていきます。
なるほど、
はい、で県と前橋、糸の町と言いますよね、
はい、
糸の町は生糸の位置と書きますね、
うん、
あえてそれは前橋が都市だという意味ではなくて、まさに糸の市場であった、
はい、
で糸の市場ということは生糸の価格を決めるということですね、
はい、
でしかも生糸の価格を決めるというのは国内の糸の価格を決めるだけではなくて、
はい、
世界の糸の価格を実は前橋は決めるだけの力があった。
ああ、そうなんですね。
考えます、ね、で今前橋が糸の町というのはどういうのだということの中で、富岡製糸場よりも古い機械製糸場があったとかいろんな光が当たってますけれども、
はい、
もう一つはやっぱり糸を改めてどれだけの価値があるかという位置があったということにもう一度光が当たっています、
うん、
それは元気21の角ですけどね、そこが場所なんですけれども、
はい、
でしかも前橋が認めた糸というのはまさに前橋というブランドで世界の憧れの的だったんですよ、
はい、
よく群馬県はブランド力が低いとか言われるけれど、150年前から、まあ、およそ100年前まで、
はい、
前橋というブランドは世界の人々が憧れるブランド名であった。
ああ、そうなんですね。
と、いうことはどういうことかといえば、ちょうど20年ぐらい前に原油価格というのを OPEC という産油国が決めましたよね、
はい、
それによって日本だけではなくて世界の事業者も私たち一般の生活者も一喜一憂したわけですね、
はい、
そのぐらい実は前橋が決める糸の中でなんというのは世界を決めていった、
はい、
と同時にそれによって膨大な生産をしなければなりませんから、
はい、
群馬中心にお金が数多く流れなきゃいけない、
うん、
金融の機能を前橋は持っていたわけですね、
はい、
ね、まあ、それは糸商がお金を持ってたというだけではなくて金融のシステムとして前橋は成り立っていたと思います、
はい、
そのことを象徴するのが日本銀行前橋店の存在なんですよ。で群馬県人はお隣の新潟県にも新潟支店がありますし、
はい、
長野県にも松本支店があるので、
はい、
日本銀行の支店って日本中各県にあると思いがちです。
そうですね。
でも水戸にもありません、 宇都宮にはありません、
はい、
あの大都市の埼玉にもありません、千葉にもありません。関東で支店があるのは前橋と横浜だけなんです。
なるほど、ね、
これ意外なことでしょ、
はい、
でしかも横浜はできたのが昭和49年戦後です、
うん
ね、で一方前橋は昭和19年に既にできてるんです。つまり戦前唯一の日本銀行支店があったのは前橋だ、はい、これまさに前橋がいかにお金があったかということの象徴です、はい、まあ、前橋店ができたのは3つの理由があって、
はい、
1つはやっぱ養蚕というか三支業にお金を渡す、
はい、
それから東の方にあった中島飛行機の太田製作所や小泉製作所などの軍事工場にお金を渡す、
はい、
もう1つは、もう空襲が始まりますので、
はい、
いざという時には日本銀行を疎開させなければならない。
あ、
疎開させる場所をどこかと考えた時にやっぱり前橋だ、はい、
なるほど。
そういう意味で前橋というのはそういう町であったということですね。じゃあ一方高崎はどういう町か、
はい、
ね、高崎はまさに高崎駅が象徴的シンボルです、
はい、
ね、札も関東と信越つなぐ高崎市です、
はい、
その場合には関東という場合には群馬が入っているんですけども、上信越と東京あるいは横浜をつなぐというのがもともとの高崎の大きな役目でした、
はい、
ですから高崎線って実質的には日本で2番目に開かれた線路なんですね、
はい、
で、まあ、民鉄といいまして国のお金ではなくて民間出資で作られていくんですけれども、
はい、
なぜそれを作ったのか。私たちは鉄道というのは人が乗るものだと思いますが、
はい、
明治の初めは鉄道というのは物流なんです。
なるほど、
貨物なんです、
はい、
今のトラックの役割は実は鉄道側になったんですね、
はい、
今再び鉄道の役割がもう一度その面でも見直されていますけれども、そうなると高崎に一度集中させた群馬や長野や栃木や埼玉や、
うん、
そのまさに糸を横浜に運ぶという、
はい、
その物流拠点の役割を果たしたのが高崎です、
はい、
ね、でも皆さん不思議に思いませんか。高崎線って130年だけど、
はい、
この3月まで上野で止まってるんですよ。
そうです ね、
でまして東京駅って、
はい、
一昨年100年を迎えたんですね、
はい、
すると上野から新橋の間って実は鉄路なかったんです。
あ、
ね、じゃあ高崎で作ったものを上野で落として新橋まで大八車で運んだと思います、
はい、
そんなことありえませんよ ね、
うん、そうですよね。
でどうしたかというと、今池袋というのを板橋と言いますが、
はい、
板橋、
はい、
新宿、渋谷、品川、横浜と言いました、
はい、
この線路が復活したんですね、数年前に、
ね、
その時に私たちより上の世代は、
はい、
あ、貨物線の復活だね、新宿湘南ラインですよ ね、
はい、
ね、あれこそ実は群馬に集めた高崎に集めた周辺地域の糸を横浜に運ぶ、
はい、
まさに日本のシルクロードだったんです、
ね、
でそのシルクロードが今度はお金が戻っていけば、
はい、
これが日本の近代化を生み出した実は最も重要な道だった。でその性格が高崎という町の性格ですから、
はい、
前橋のシンボルが日本銀行前橋店だとすれば、
はい、
まさに JR 高崎駅、
うん、
で上信電鉄そこにつながりますよね、
はい、
上信は神津鉄道という始まりますけど、
はい、
富岡製糸場と高崎を結んだわけですね、
うん、
そういう性格がしっかりできてます。そして今はさらに関東と信越をつなぐから、
はい、
高崎前橋ともに太平洋岸と日本海側を結ぶ本当の中核的な拠点に今なろうとしています、
うん、なるほど。
それを私たちは考えなきゃいけないだろうなっていうのが、
はい、
今日の札を今どう読むかということの最後のポイントになるかもしれません、
うん、なるほど、まあ、前橋高崎というお話ありましたけれども、まあ、昔から張り合ってるというイメージありますが、はいはいはいはい、これ歴史的にはどうなんですかね、は
い、多くの方が明治の初めの県庁のその争奪戦みたいに言うんですけど、
はい、
実はもっときちっと根は古くて、しかもいい意味で根が深いんですね、
うん、
それは家康公が1590年に江戸を中心として新しい国家づくりをしています、
はい、
それが現代400年後の今で生きる日本の国の礎ですけれども、
はい、
その時に家康公の腹心中の腹心が高崎と前橋と 館林に入ります。高崎に初めは箕輪城に入られますけれども、井伊直政公という方がありますね、はい、で井伊直政公は1600年の関ヶ原の時には高崎城主井伊直政として出兵をします、うん、前橋も初めは平岩親吉という方が入られますけど、
はい、
この方が甲府を支えるために移っていった後に入ってきたのが歌の神家酒井家ですね、
うん、
そこからは下馬将軍酒井忠世が企業が出るわけですね、
はい、
さらに館林には榊原康政という方が入って、この方は秀忠公について、例の上田との間で中山道行った方ですけれども、
はい、
やがて館林城からは綱吉公表になる、
はい、
つまり江戸を支える最も重要な都市が群馬に3つもしっかり作られた、
はい、
でその人たちの中で特に酒井家と井伊家は最後まで大老になる唯一の家柄だったわけですね。もちろんその後酒井家から松平家に、井伊家から安藤家を通して松平家にというふうに変わっていきますけれども、
はい、
そういう位置づけであった。そしてお殿様が江戸にいる間、前橋高崎の町民はそれぞれ素晴らしい町を作っていった、
はい、
それが今に至っているというのがとても重要であって、あんまり県庁争奪戦の話だけに惑わされないでいきましょうね、はい、と思います。
わかりました。熊倉先生ありがとうございました。以上ゆうごちゃマエストロでした。